昔から今日に至る前で、多くの信者が困難に耐えるのを助けた聖書の箇所といえば、次のような言葉です。神を愛する人々、すなわち神の御計画に従って召された人たちのために、神がすべてのことを働かせて、益としてくださることを私たちはしています。確かにその聖句の真実は、旧約聖書のルツ記に記録された実話によって明確に示されています。ご存知のように最近私たちはルツ記を通して紀元前1100年頃、イスラエルに住んでいたナオミという人の人生を調べています。一緒に学んだように、その時期、イスラエルが飢饉に襲われたので、ナオミは二人の子供たちとご主人と一緒に、隣国モアブへ移民しました。そしてそこでナオミの二人の子供は、モアブ人と結婚しました。不幸にもナオミが、モアブに住んでいる間に、彼女のご主人と二人の息子さんたちが亡くなってしまいました。よって、ナオミは、相続人も収入もなく、未亡人になったので、ナオミには苦しいことが連続して起こったので、彼女は神に対して恨みを抱くようになってしまいました。神様が自分に対して公平に扱ってくれなかったと思ったからです。イスラエルの飢饉が終わったという知らせがあった。ナオミは帰国するように決めました。それで義理の娘ルツと一緒に故郷のベツレヘムに戻りました。そしてベツレヘムで神は一連の出来事としてだんだんナオミに希望を与えて彼女の心を回復してくださいました。その理由の一つは、当時ベツレヘムに住んでいたナオミの亡くなったご主人の親戚ボアズがルツのことを気にかけて親切してくださった彼です。すなわち神様はボアズを通してルツの安全の必要、家庭の必要、また霊的な必要も満たしてくださいました。ルツにとって必要な三つのことの中で最も重要なことはやっぱり霊的な必要、すなわち魂の救いの必要です。ルツにとって救いの必要を満たしてくださるために神様は次のようにボアズを用いられました。主イエス・キリストは肉によればボアズの子孫として約1100年後にお生まれになりました。聖書によると、主イエス・キリストは全人類、つまりすでに生まれてきた人と、これから生まれてくる人の罪のために十字架で死んでくださいました。例えば、紀元前1100年に生きていたルツのためにも死んでくださったことなのです。よって神様がボアズを用いてルツの霊的な必要を満たしてくださったというのは正しいことなのです。私たちはルツの実話から困難についていくつかの役立つことを学ぶことができると思います。一つの例として、敬虔な信者が困難に遭うことを恐れる必要はないことを学ぶことができます。 経験な信者は困難に遭うことを恐れる必要ないどころか、次のような理由で経験な信者は実際に自分の困難にあっても感謝することができるのです。まず、信者の困難は神様から与えられる罰や不正ではなく、神様に信頼する機会です。ナオミは、ベツレヘムに戻ったとき、当時の友達に次のようなことを言いました。ルーツ記一章の19節から読みますが、それから二人は旅をしてベツレヘムに着いた。彼女たちがベツレヘムに着くと、町中が二人のことで騒ぎ出し、女たちは、まあ、ナオミではありませんかと言った。10年ぶりに彼女に会った。ナオミは彼女たちに言った。私はナオミと呼ばないんで。マルと呼んでください。リュウハネさん、ナオミという名前は心よいという意味ですが、でもその名前は私に合ってません。マルはね、苦しむという意味です。全能者が私をひどい苦しみに合わせたのですから。私は道あたりで出て行きましたが、主は私を素手で返されました。なぜ私をナオミと呼ぶのですか？主は私を癒しくし、全能者が私の辛い面に合わせられましたのに。彼女の目から神様は本当に彼女に苦しむことを与えて、この本当にこれは、ね、ある意味では彼女が神に罰されたという考えてしまいました。でも彼女は間違いました。実はルツは別の考えがありました。彼女は喜んでナオミと一緒にベツヘムに帰って、これからあなたの神は私の神になるのことを決めたので、私たちはこの物語から困難について次のようなことがわかる。信じの困難は神様から与えられる罰や不正ではなく、神に信頼する機会です。ルツ記詩編の27編開いてくださいませんか。詩編27の13節から読ませていただきたいと思います。詩編27編13節、ダビデの言葉です。ああ私に生ける者の地で主の慈しみを見ることが信じられなかったなら、待ち望め主を、惜しくあれ、心を強くせよ、待ち望め主を。ダビデによると試練に遭った時、彼はもしこれから神様の素晴らしさを、神様の慈しみをこれから見ると信じなかったら、彼はその試練に耐えることができなかった。でもダビデはその時主に信頼しました。ご存知のように彼はね、結局王様になって、神様は彼を高く上げて、神様は彼を用いて、彼を通して全員がイスラエル人が恵まれました。エレミア書を開いてくださいませんか。エレミア書17章から読ませていただきたいと思います。エレミア書17章の7節、1274ページです。エレミア 17章の7と8節、主に信頼し、主を頼みとする者に祝福があるように、その人は水のほとりに終わった木のように、流れのほとりに根を伸ばし、暑さが切っても暑さを知らず、葉は茂って、左の土地にも心配なく、いつまでも実を実らせる。この比喩的意味ですが、この左とかね、その人試練に遭うときに主に信頼すれば、その時でも栄える。ダビデはそれを経験しました。エレミアもそれを経験しました。ルツもそれを経験しました。だから、ルツ記の実話からの困難について、まず次のようなことが分かります。信じの困難は神様から与えられる罰や不正ではなく、神様に信頼する機会です。ルツこそその時神様に信頼しました。ルツ記に戻ってくださいませんか。今度2章から学びたいと思います。この歌詞から私は次のことも分かります。信者が困難の真っ只中に神様に信頼すれば必ず助かります。見てください。ルツ記2章の1節から3節まで読ませていただきたいと思います。ナオミは夫の親戚で、エリマレクの一族に属する一人のユリオク者がいた。その人の名はボアズであった。モアブの女ルツはナオミに言った。どうぞ畑に行かせてください。私に親切にしてくださる方の後について落ち葉をひどい集めたいのです。するとナオミは彼女に、娘よ、いておいでと言った。ルツは出かけて行って、狩り人たちの後について畑で落ち葉をひどい集めたが、それはほからずも、エリメレクの一族に属するボアズの畑のうちであった。皆さん、それまでルツはボアズに会ったことはない。ただちょうどエルサ、ごめん、ベツレムに戻った時に、大麦の刈り入れ、モーズの律法によると、刈り入れの場合は、その時にその落ち葉の、貧しい人たちのそのままに置いてべきです。そして、ナオミはそのことわかった。また、ルツはね、それに、ね、それに、いろいろ集めたために行きました。ただ、大きな畑がありましたが、でも、その畑はね、いろんな人のものですね。ある部分はボアズのものでした。でも彼女はそのことを全然わからなかった。神様に導かれて、それで、同じ2章ですが、8節と9節見てください。ボアズはルツに言った。娘さん、よく聞きなさい。他の畑に落ち葉を拾いに行ったり、ここから出て行ったりしてはいけません。私のところの若い女たちの祖母を離らないで、ここにいなさい。刈り取っている畑を見つけて、後について行きなさい。私は若者たちに、あなたの邪魔をしてはならないと、きつく命じておきました。喉が渇いたら、水亀のところへ行って、若者たちの汲んだのを飲みなさい。 また23節。それで彼女はボエズのところの若い女たちの祖母を離れないで、大麦の刈り入れと小麦の刈り入れの終わるまで落ち葉をひどい集めた。神様はね、ボアズとして彼女の二つの必要を満たしていく。まず食べ物。その時ナオミと一緒にベツレムに帰った時、ナオミはね、収入がなかった。食べ物が必要でした。それでルツは、拾い集めるために行きましたが、ただね、誰 の, 畑かが分からなかった。ボアズはね、彼女にまずそのことを許しました。またボアズはだから彼女の家庭の必要に対して、それだけではなく彼女の安全も、そこに私の若者一緒に行きなさい。なぜなら別のところは 危なかったからです。それでパリに一緒に学んだように、信者が困難に待った中に神様に信頼すれば必ず助かります。旧約聖書の物語を読んだことがあるかもしれませんが、旧約聖書には結構有名な預言者エリアという人ですね、ある別の時、ルツの後の時代でしたが、また飢饉が起こった。そしてその時、神様はエリアのために食べ物を用意してくださいました。聖書によると、まず王様はエリアを殺そうとしましたので、神様は彼を安全のところまでに導いてくださいました。そしてその ところには小さい川がありました。だから水がありました。また神様の導きによって、朝になるとカラスはパンと肉をエリアのところに運んでいきました。また夕方に、ね、またパンとの肉をエリアのところに運んでいきました。詩編33編開いてください。33の18節から、33編の18から21節。見よ、主の目は主を恐れる者に注がれる。その恵みを待ち望む者に、彼の魂を死から救い出し、飢饉の時にも彼らを生きながら得させるために、私の魂は主を待ち望む。主は我の助け、我らの盾。まことに私の心は主を喜ぶ。私たちは聖なるみんなに信頼している。神様は試練にあっている敬虔な信者の必要を満たしてくださいます。聖書にはいくつかの実例がある。先ほどエリアのことです。でもモーセの時代、イスラエル人は40年間アルノを歩きながら、食べ物がなくなったので、神様毎朝マナをくださいました。同じ詩編ですが、84編開いてください。84の11節と12節。84、11節。もうことに、神なる主は太陽です。盾です。主は恵みと栄光を授け、 正しく歩く者たちに良いものを拒まりません。万軍の主よ、何と幸いなことでしょう、あなたに信頼するその人は。信者が困難の真っ只中に神様に信頼すれば、必ず助かります。ルツキからもう一つの大事なことを学ぶことができるので、それが分かるためにもう一度ルツキを開いてくださいませんか。今度4章、一緒に見ますが、また次のような、困難について、次のような、事実を、学びます。神様は信心の困難を利用して、後に大きな祝福をもたらしてくださいます。見てください。ルツキ4章の9と10節。そこでボアズは、長老たちとすべてのために言った。あなた方は今日私が飲みの手から、エリメレクのすべてのもの、それからキリヨンはこの飲みの息子の名前、二人ありますね、もう一人はマフロンのすべてのものを買い取ったこの証人です。この3章と4章に何回も買い戻すの権利という言葉出てきます。どういう意味でしょうか。モーセの律法によると、誰かね、貧乏になって、そして自分の、土地を売らなければならない場合は、もし、親戚がね、それを買ってくださったら、実はその土地は、親戚のものにならない、ね。この前の人のものずっとなるでしょ。から例えば、この歌詞によると、ノーミはね、ご主人が亡くなったとき、彼女はね、ベツランに書いて、ご主人の土地を売らなければいけませんでした。彼女は収入もなかった。この親類はね、親戚はね、それを買ってくださったら、彼は買い戻すことができました。すなわち、彼は買って、けれども、それなのに、まだ、のみのものです。ボアズのものにならない。また、旧約聖書の教えですが、イスラエル人が、ね、結婚して、また、もしその旦那さんが、ね、亡くなったら、この亡くなった、人の、兄弟は、その前の人の妻と結婚するべきです。それで、もし子供ができなかったら。ルツの場合は、これは、ね、外国人でしたが、でもイスラエルに ルツは、ね、ナオミと一緒にイスラエルに移民したときに、彼女も未亡人ですね。そして、また、ボアズは、彼女のために、彼女と結婚することを決めました。いわば、ナオミを買い戻して、彼女を土地、そして、ルツも買いました。けれども、理由は、ノーミに子孫が与えるためです。10節、さらに死んだ者の名を、すなわちエリメレクとか、またノーミの二人の子供の名を、その相続地に起こすために、私はマフロンの妻であった、モアブの女ルツを買って私の妻としました。死んだ者の名を、すなわちルツの亡くなった主人、 のこと。その亡くなった主人は父さんのことを相続するだけでしたが、でも亡くなってですね、その身内の者たちの間から、またその町の門から耐えさせないために、今日あなた方はその証人です。そして同じ4章ですが、13節、こうしてボアズはルツをめとり、彼女は彼の妻となった。彼が彼女のところに入ったとき、主は彼女を身ごもらせたので、彼女は一人の男の子を産んだ。女たちは飲みに行った。イスラエルでその名が伝えられるように、今日買い戻すものをあなたに与えて、あなたの後を絶やさなかった主が褒めたたえられますよね。なかったらね、ノーミは彼の子孫がもう亡くなった、子供はね、亡くなったんですね。けれども、買い戻すことによって、実はルツの赤ちゃんはノーミのものになりました。その子はあなたを元気づけ、あなたの毒を見とるでしょう。あなたを愛し、7人の息子にも勝る。あなたの嫁がその子を産んだのですから。ノミはその子を取り、胸に抱いて、養い育てた。近所の女たちはノミに男の子が生まれたと言って、ルツに生まれたではなく、ノミに生まれたと書いて、その子の名をつけた彼女たちはその名をオベデオと呼んだ。意味はしもべ。オベデオはダビデの父、エッサイの父である、すなわちイスラエルの王、ダビデの王のおじいさんになった。でも皆さん、それだけではなく、もっと素晴らしい方ね。その神様はこの困難の持ちって、のみのために、その困難の利用して、後に大きな祝福をもたらしてくださいました。見てください。マッタイ福音書の一章を開いてください。マッタイ一章、一章の一節、新約聖書の1ページです。マッタイの福音書の一章、キリストの系図、一章の一節から、アブラハムの子孫、ダビデの子孫、イエス・キリストの系図。アブラハムにイサクが生まれ、イサクにヤコブが生まれ、ヤコブにユダとその兄弟たちが生まれ、ユダにダマルによってペレスとザラが生まれ、ペレスにエスロンが生まれ、エスロンにアラムが生まれ、アラムにアミニダブが生まれ、アミナダブにナーソンが生まれ、ナーソンにサルモンが生まれ、サルモンにラハブによってボエズが生まれ、ボエズにルツによってオベデが生まれ、オベデにエッサイが生まれ、エッサイにダビデ王が生まれ。でもずっと読めば16節によってキリストが生まれた。すなわち、ノーミの一人の子孫は主イエス・キリストです。すごいですね。この最初にね、ご主人亡くなった時にの飢饉が起こった時に神様に罰されたと思ったが、皆さんその時神様はその大変な試練を通して、それで、その 困難を利用して、後に大きな祝福をもたらしてくださいました。どうでしょうか。もし飢饉が起こらなかったら、ノーミはモアブに行ったでしょうか。そうではなかった。もしモアブに行ってなかったら、ルツに会うでしょうか。会わなかった。もしルツのご主人が亡くならなかったら、またルツはナオミと一緒にベツレムに戻ったでしょうか。なかった。もしルツがベツレムに行けなかったら、ボアーズに会ったでしょうか。会わなかった。もしボアーズに会わなかったら、彼の奥さんになったでしょう。ならなかった。もしボアーズの奥さんにならなかったら、その子供が生まれたでしょう。生まれなかった。その子供が生まれなかったら、そのルーツは、ノーミはイエス・キリストの先祖になるでしょうか。ならなかった。だから皆さん、このこと分かります。神様は信心の困難を利用して、アートに大きな祝福をもたらしてください。もう一つの聖書に実例ですが、ヨセフという人の物語を聞いたかもしれません。ヤコブには12人の子供がいました。その中の一人はヨセフね。ヤコブはね、ヨセフを他の兄弟たちよりね、好んだので、ヨセフの兄弟たちはヨセフを妬みました。結局、この兄弟たちはヨセフをエジプトに売り飛ばしました。そこでヨセフは奴隷になった。でも聖書によると、その時神様は彼と共にいました。そこでヨセフは不当に非難され、投獄されました。でも皆さん、その時同じ牢屋にはね、パルのしもべがいました。ある時そのしもべを夢見ました。神様は、要するに特別な性能をくださったです。彼はね、夢の意味を解き明かすことができました。解き明かした通りに、そのしもべに、釈放しました。また、パルに、王様に仕えることができました。結局、王様は夢見ました。でも誰もその意味を説明することなかった。ただね、釈放されたしもべはね、ヨセフのことを思い出して、して王様にそのことを伝えました。このヨセフなんての夢の意味を解き明かすことができます。神様の助けによって、ヨセフはね、その王様の意味を解き明かすことによって、飢饉が起こる前に、エジプト人は穀物をたくさん倉庫に納めることができました。このことによって、王様はヨセフをその国のエジプトの2番目のものとしました。その後でヨセフの兄弟たちは穀物を買うためにエジプトに行きました。ヨセフはその兄弟を見たときすぐ気がついて。けれども彼は彼がヨセフであることを知らなかった。なぜならヨセフはね、ヘブライ語を使わなかった。エジプト語。またエジプト人の格好で。結局、家族ね、ヨセフの兄弟とお父さんエジプトに移民しました。お父さん亡くなったとき、ヨセフの兄弟たちはすごく困りました。今から、ヨセフね、私のことを思い出して、復讐するのことです。でも、ヨセフは、その時、仮の兄弟たちに、次のようなことを話しました。聞いてください。恐れることはありません。 どうして私が神の代わりにでしょうか。あなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを良いことのための計らいとなさいました。それは今日のようにして多くの人々を生かしておくためでした。その時にも神様はその困難を利用して、いや、後に大きな祝福をもたらしてくださいました。皆さん、私たちも困難に遭うとき、神様同じようにその困難を利用して、良い結果をなるように働きます。約束があります。見てください。新約聖書のローマ8章を開いてください。ローマ8章、8章の28節。ローマ8章、28節。新約聖書302ページです。神を愛する人、すなわち神のご計画に従って、召された人々のためには神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちはしています。二つの条件。まず、この約束はね、神を愛する人に与える。また、神のご計画に従って召された人、すなわちに救われた人。救われた彼といって、いいの、神様に祝福されたというわけではありません。ただ救われて神を愛する。イエス様のことによると、神を愛する者は神の言葉を守ることです。救われた敬虔な信者の場合は、その困難、神をすべて働きかせて、益としてくださると、約束されますので、私たちはこのルツキーから今日ね、3つのことを学ぶことができました。困難について。信じの困難は神様から与えられる罰や不正ではなく、神様に信頼する機会です。もし今、試練にあっている、そのことを思い出してください。今、本当に、聖書に書いてある通り人生を送ったらね、自然にあっても、その時、神に信頼する機会です。また、神様、信者が困難に、待ったなくに神様に信頼すれば、必ず助かります。ルツはそれを経験しました。エリアはそれを経験しました。ヨセフも経験しました。3番目ですが、神様は信じの困難を利用して、後に大きな祝福をもたらしてくださいます。結局、救い主が与えられました。私たちの名前はね、聖書に出てきません。でも、ルツの名前、ノミの名前出てきます。まあ、ボアズのことね、永遠に記録されています。ルツの子孫の一人は主イエス・キリストで、なんと素晴らしい祝福でしょうか。神様は同じように私たちの問題を利用しての後に祝福をもたらすように今働きます。